令和2年9月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。9月2日から4日定例会。質問者数12人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。コロナ禍での学校教育について、竹内博美議員、日本共産党。問い、一斉休業中や学校再開後の子どもたちの学習の遅れや格差、心や体の状況についてどう把握し、どう取り組んでいくのか。答え、休業中は授業動画を配信し、パソコンや Wi-Fi の環境がない家庭には端末などの貸し出しを行った。再開後は夏休みの短縮など、授業時数の確保に取り組むとともに、子どもの習熟度を個別に把握して授業を進めており、授業の遅れがある場合、学習指導員の配置により、重点的に支援していく。子どもの心身の状況は、教師による日々の観察とともに、ストレスチェックを実施しており、異変があれば、ケース会議などで対応している。問い、今後も起こりうる感染症などを見据えて、新しい生活様式、身体的距離最低1メートル確保など、少人数学級を求める声が高まっているが、どう考え、どう推進していくのか。答え、新しい生活様式について、手洗い場などでソーシャルディスタンスを確保し、教室の座席配置も文部科学省が示す距離を確保している。少人数学級について、20人学級は難しいが、30人学級は、座席間距離の1メートル確保の観点からも、国や県の動向も見ながら検討していきたい。小中学校における不登校対策と学習支援について、澤田薫議員、無会派。問い、学校に行くと思うだけで、心も体もしんどくなる児童、生徒の場合、学校に行かないという選択肢もあるが、市の見解は。答え、状況により一時的に学校に行かない選択はあるが、児童・生徒が進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指して、知識や技能を習得する場、及び人づくりの場である学校に復帰できるよう、家庭や関係機関との連携のもと支援していく。問い、行かない選択をすることでの進級、進学、内進への影響は。答え、一律小中学校では特に影響はないが、内進の評価基準とするかは受験先の学校の判断による。問い、不登校や学校を休みがちなことが原因で、学習の遅れのある児童・生徒に対する支援は。答え、児童・生徒の実態に合わせ、空き教室や保健室などを利用して課題を学習するとともに、登校時間や滞在時間も調整している。長期欠席の場合は、教育支援施設の適応指導教室で、学校と連携しながら、個別学習中心に各種支援を行うとともに、適応指導教室に向かうことが困難である場合、家庭訪問での学習支援を行っている。防災に関する取り組みについて、中尾節子議員、緑政。問い、近年の自然災害は甚大化しており、停電時の避難所における電源確保が課題である。SDGs 推進の観点からも、避難所へ 再生可能エネルギーを導入すべきと考えるがどうか。答え、9カ所の避難所に太陽光発電システムを、そのうち1カ所に蓄電池を設置しているが、災害時の自律的な電源の確保と、平常時の温室効果ガス排出抑制の観点から、導入を検討していきたい。また、生駒市民パワー株式会社が避難所に太陽光発電システムと蓄電池を設置し、避難所の電気代を同社に支払うスキームも検討していく。問い、避難情報発信の課題は？答え、防災行政無線、メール、ツイッターなど様々な手段で情報が届くよう努めているが、高齢者や障害者に早期に避難を促す体制の維持・拡大、避難情報に関する正しい理解の促進に加え、避難情報の収集に関する関心を高めていただくことが課題である。問い、防災訓練の実施にあたり、自主防災会が準備すべきことは？答え、大規模災害の発災当初からの地域と自主防災会の行動を具体的に検討し、マニュアルなどを取りまとめ、共有することが必要である。
学校規模適正化に向けた取り組みについて、中浦慎吾議員、大樹。問い、生駒南第二小学校の統廃合について検討が進められているが、教育面、財政面におけるメリット、デメリットはどのようなものか。答え、教育面のメリットは、人間関係や総合評価の固定化及びグループ活動などの制約といった小規模校のデメリットを解消できることなどで、デメリットは児童の状況に合わせたきめ細やかな指導に工夫が必要となることなどである。財政面については、学校施設の維持管理費、年間約1000万円が不要となり、負担軽減を図ることができるが、統廃合により新たな経費が生じる可能性もある。問い、総合教育会議で示された適正化に向けたロードマップでは、当初、基本的な考え方の策定前に、説明会やアンケートの実施が予定されていたが、変更されている。今後、市民や保護者、地域の方々との対話や協議はどのように進められるのか。答え、コロナ禍で説明会などの開催が難しい中、よりスムーズな協議を行うため、教育委員会の基本的な考え方を確定した上で、説明・協議を行う方向に変更した。委員会決定後、説明会及びアンケートを実施するなど、丁寧に協議を行いたい。新型コロナウイルス感染者情報の公表について、海生大輔議員、大樹。問い、教員が陽性であることが判明した際、学校名を公表した理由は？答え、当該学校の休業など大きな措置を取る必要があり、学校名を示すことで他の学校の保護者の不安を抑えるとともに、市民への感染拡大を防ぐ観点から、公益上公表した。なお、公表にあたり、個人情報の保護に留意しつつ、関係機関と協議の上、他市の状況も参考に公表内容を作成した。問い、公表したことにより、誹謗中傷など影響が出ているが、公明を出さない配慮はできるのではないか。答え、公表による影響も懸念したが、公表しない場合に市民が感じる不安の大きさも想定できないことから、正しい情報を周知すべきであると考え、公表した。問い、正しい情報を伝えるのは大前提だが、 市長は教員から完成した児童と発信している。推測の域を超えないが、市長の認識は？答え。当該児童を教員の濃厚接触者とする保健所の判断を踏まえ、その可能性が高かったと認識している。他の項目。生駒市の職員採用について。持続可能な地域コミュニティづくりと市民参画について。福中真美議員、臨床絆。問い、高齢化の進展や自然災害の脅威などを踏まえ、地域コミュニティで自然と助け合いができる仕組みを構築することが重要と考え、以下の質問を行う。平成25年に市民自治協議会設立に向けた冊子で示された、必要な資金は地域で自主的に募るとの考え方について、現時点の市の見解は？答え、参加費などを運営費に充当している例はあるが、現在のところ冊子に記載されているコミュニティビジネスなどの企業、指定管理の受託に発展している例はない。問い、市民自治協議会が継続的に活動するためには拠点施設が必要と考えるがどうか。答え、活動内容が現時点では日常的な活動となっていないため、拠点の確保に至っていないのが現状である。問い、本年度から新たに複合型コミュニティ事業及びコミュニティスクール事業が実施されているが、市民自治協議会とこうした関係する事業との住み分けや連携のあり方について検証すべきと考えるがどうか。答え、地域あるいは学校がより良くなるための事業となることが一番であり、今後検証を行いたい。安心できる子育て支援について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、幼児教育、保育の無償化のスタートや女性の活躍推進もあり、保育需要はさらに増加することが予想される。生駒市においても待機児童解消については極めて重要な課題であるが、受け皿の拡大に向けてどのように取り組んでいるのか。答え、特に待機児童数が多い0歳から2歳児の受け皿となる小規模保育所の開園を進めており、昨年度、一昨年度と2つの園が新たに開園した。また、既存の園でも保育室の増築や定員の見直しを行い、定員数を増やしている。問い、受け皿の拡大とともに人材、保育士の確保も重要と考えるが、どのように取り組んでいるのか。答え、保育士の資格を有しているが、就労されていない方を対象に、相談会、市内の保育園をめぐるバスツアーなどを実施するとともに、採用試験を例年より前倒しして実施することで人材の確保に努めている。問い、昨年5月より配置された保育コンシェルジュについて、現在の運用状況はどうか。答え、2名体制で相談業務を行っており、昨年度週3日だった相談日を今年度から週5日に拡充し、相談希望者の利便性の向上に努めている。地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制整備について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、制度を人に合わせるのではなく、困りごとを抱える本人と家族を中心に支援することを目指す、重層的支援体制整備事業が、来年4月から開始されるが、事業実施に向けての課題はあるのか。答え、生駒市は相談業務の大半を 分野に応じた市内事業者に委託して実施しており、専門性を生かした現在の業務を維持した上で、同事業を担ってもらうことは困難であることから、市が直接実施することが考えられるが、相当なスキルが必要と想定されるため、人材確保や人材育成が大きな課題であると考えている。問い、断らない相談支援や誰も置き去りにしない社会の実現のために、早期に同事業を開始すべきと考えるがどうか。答え、国からの詳細な情報が明らかになった時点で、同事業が現在の支援体制に適合するのかを検討しながら、可能な限り早期に事業が開始できればと考えている。他の項目、交通安全及び通学路の安全対策について、災害時の避難方法について、加藤博美議員、向井派、問い、近年、災害時の逃げ遅れが課題となっているが、災害時に特に支援が必要な災害時要援護者に対する避難支援事業の課題及び改善に向けた取り組みは、答え、支援員のなり手不足が課題である。事業への理解が進むよう、地域でお互いに助け合うことが事業の主な目的であり、力があり、年齢が若い人でなくても支援員となれることなどを広報誌などを通じて周知するとともに説明会を開催している。問い、今年度から風水害時の指定緊急避難場所が変更されており、避難場所が減少したことにより地域の方からの不安の声も聞くが、特に真由美小学校区において、北大和体育館と真由美小学校が解除された理由は？答え、真由美・北大和地区は浸水想定区域や土砂災害警戒区域がなく、比較的新しい住宅で構成されていることから、風水害時における避難の必要性がほぼないと考えられる地域であり、過去に北大和体育館が避難に利用された実績はなく、真由美小学校の利用実績もごくわずかである。何らかの事情で変更後の指定緊急避難場所への避難が困難となった場合には、真由美小学校及び北大和体育館に避難できるように対応する。市営火葬場のあり方について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党、問い、市営火葬場の改修整備について、前提となる基本的な方向性をどのように考えているのか。答え、現敷地内での改修、建て替えを基本とし、火葬需要の予測を踏まえた施設規模や機能など、火葬場改修整備の内容を検討して取りまとめるための委託業務の発注手続きを行っており、その結果を今後の改修または建て替えの判断材料としたい。問い、将来的に大規模な改修工事の実施または不測の事態の発生により、市営火葬場が一時的であれ使用不能となった場合、火葬需要にどのように対処していくのか。答え、第一には、へぐり町との覚書に基づき、へぐり町野菊の里斎場を利用し、さらに近隣の火葬場の協力も得て対応する。使用料金については、差額を補助する形での対応を考えている。問い、現状、骨灰の処分はどのように行われているのか。答え、火葬場運転及び保守点検業務の中で、当該業務の委託業者に処理を委託している。他の項目、新型コロナウイルス感染発生下における小中学校の不登校対策及び ニート、引きこもり対策について。生駒市民パワー株式会社の政策の判断材料を市民に開示すべきでは、塩見真紀子議員、無会派。問い、生駒市は再生可能エネルギーの地産地消と資金の市内循環、売電収益の市民還元を事業目的として、生駒市民パワー株式会社を設立したが、当初計画の達成状況は、答え、事業全体として当初計画からの遅れはあるが、設立趣旨に沿った事業運営がなされ、目的達成のために着実に進んでいると認識している。問い、当初会社設立6年で 1.8 億円の経済付加価値を創造すると広報していたが、現状はどうか。また、市の全力購入価格は？答え、当初と同様の資産はできていないが、一定の経済付加価値を生んでいると考えている。事業収益、純利益の推移は計画を上回っており、今後も着実に事業を進めることで、当初試算した計画の数値に近づくと考える。市は関西電力の標準料金と比べ 5% 安価な価格で購入している。問い、誇大広告とならないよう、監査でも指摘される通り、かかるコストや実態を数字で示し、市民に政策の判断を仰ぐべきではないか。答え、コストだけでなく、具体的な事業運営についても、今後策定される中長期計画も含めて示していきたい。新型コロナウイルス対策について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、冬には新型コロナウイルスとインフルエンザとの同時流行が懸念され、このリスクにどのように備えるかが問題となる。市独自の PCR 検査などの実施についての見解は、また、市立病院での陽性者の受け入れ、治療についてどのように考えているのか。答え、季節性のインフルエンザの流行と重なる時期に間に合うよう、検査体制の整備に向けて医師会との連携のもと前向きに取り組みたい。また、陽性患者の受け入れ、治療は必要であると認識しており、県内における医療提供体制を踏まえ、県とも密接に連携・調整を図るなど、対応を検討している。問い、市税の減収が予想され、普及の施策・事業の見直しが必要だが、見直しの基準は、また、市政50周年記念事業の見直しはどのように行うのか。答え、判断基準は事業ごとに様々だが、見直しによる市民への影響などを考慮した上で、担当部で検討を行う。また、市政50周年記念事業については、市民及び職員のアイデアにより、過度な経費をかけることなく、コロナウイルス感染対策を講じた上で実施したい。